おはようございます。
おはようございます。
犬井さんの応援というか、だんだんこうですね、すごくなってきましたね。昨日山本太郎さんのビデオまで出てたので見られました？山本太郎さんの応援。
いや、見てない。
見てないですか？
はい。
昨日一生懸命犬井康代さんを山本太郎が言ってました。
あ、そうです
ね。犬井さんのメールで見れましたけど、昨日、はい、
一方で東海第二原発の再稼働を前提とした安全対策工事、来年12月には最終段階となって原子炉に核燃料を入れて起動します。約11年止まっていた原子炉に火を入れる、つまりは核分裂反応を起こして燃料が大きな熱を持つ、つまり管理が厳重な状態となります。約11年、原子炉が止まっていたことで使用済み燃料は十分に冷却されている状態だったのに、原子炉に火を入れることで一旦熱を持った燃料は水で冷却、乾式キャスクに移せるようになるまでまた7年以上もの時間が必要になります。東海第二原発、現段階で運転停止を決断する方が賢明であり安全です。実効性のある避難計画ができていない、そういった状態での使用前検査、使用前検査、つまりは原子炉に火を入れるという判断、最終的に再稼働するしない、その判断は誰がするのか、一番大きな声を持つのが地元東海村の村長です。つまりは今回の選挙で選ばれる村長、非常に重要な存在となります。住民の命に関わる重要事項、これを選挙の時には争点にもせず、はっきりと意思を示さない、そういった候補者は危険な存在です。そういった人物は最終的に再稼働を進める恐れがあります。今回の東海村の村長には犬井康代さん、東海村を含めた94万人の命を守る犬井康代さんを村長にしてください。犬井康代さんは都市計画、住環境の専門家、長年にわたり東海村の街づくりを研究してきた方です。安心で住みやすい東海村、それをみんなで作れる、犬井康代さん、筋の通った犬井康代さんを村長にしてください。よろしくお願いします。
じゃあ今日は7、8月号の18ページですね、すごくだけ残していたので、これを読みたいと思います。柏木さんからよろしいでしょうか。
みんなで作る街の DIY、 福岡広里ニュータウンでの脱ベッドタウンの試み、柴田健。欲しい暮らしは自分で作る DIY のシーン。2021年5月4日福岡県宗像市の日の里ニュータウン、1971年秋開きで、元 UR 5階建て10棟48号棟を地域拠点にリノベーションした施設、日の里48がオープンした。日の里ニュータウンには70棟超の UR 10棟があったが、そのうちの10棟分の敷地が民間 JV に譲渡された。ここで皮肉だったのは、 UR 側は一部の住棟を残した状態で譲渡した点である。西部ガス、東方レオ、大手ハウスメーカーからなる JV はこの敷地で戸建て住宅地開発を行う上で、あえて一棟を取り壊さずにイノベーションを行う。しかも今後にはエリアマネジメントの拠点として、この施設運営を長期的に行うスキームとなっている。日の里モデル、日の里48には元住戸の空間にコミュニティカフェ、シェアキッチン、 DIY 工房、クラフトビールの醸造所、保育園、子供の発達支援施設、ウクレレ工房などが入居した。1階には芝生広場に面してデッキが設けられ、誰もが立ち入りやすい雰囲気となっている。しかし、単に外部の民間企業が地域に拠点を設けたという話ではない。2016年のここから日の里開設から始まった日の里の地域コミュニティと民間、公共、大学との連携によるまちづくりの継続的な試みの結果、この日の里48は地域の人たちが欲しい暮らしは自分で作る DIY を実践する場となった。DIY、まごめさんの執念、日の里ブリュワリー、まごめさんは、一社が日の里で活動を始めた当初からのまちづくり仲間、近所の酒造のクラブ開きイベントでも偶然会ったりしていた。日の里で実施したデザインゲリラワークショップ当日では、いきなり空いているアパートをクラフトビールバーにしたいと言い出して、周りの参加者は、そこまでビールが好きなのとポカン状態。しかし彼は本気だった。東方レオの社員として、結果的に48号棟リノベーションに関わることになり、ついに自身の手でブリュワリーを実現する。酒造免許を見事取得し、日本初の団地のビール醸造所、日の里ブリュワリーを開設したのである。現在、彼の作る里のビールは、醸造するたびにすぐに売り切れる人気商品になっている。DIY、中学生が考えた団地壁のクライミングウォール。昨年夏にコロナの影響で国外での学校行事が行えなくなった代わりとして、日の里48に関わる企業人、クリエイターと小学生、中学生が、まちづくりのアイデアを一緒に考えるオンライン講義などが行われた。そこで中学2年生の生徒から出たアイデアが、団地の壁をクライミングウォールというものであった。子どもたちは実際の施設に取材なども行い、今年1月の地元発表会では、見事なプレゼンテーションをしてくれた。それを見た大人たちも本気になり、現実問題を検討。6月には資金200万円を集めるために、クラウドファンディングを実施したところ、あっという間に目標以上の275万円が集まり、いよいよ実現へ。
はい、ありがとうございます。では次、渋田さんお願いします。
日の里48の1階で町づくりの仲間、吉木武さんが営むコミュニティカフェは、ゆっくり本を読む近所の高齢者、福岡市近郊で風巡りをする若い女性、日曜のランチに訪れる親子など、あっという間に人気の場所に、入り口には駄菓子コーナーもあり、オープン前から関わってきた子どもたちもどんどん乗ってきて、ゲームをしたり、宿題したりと思い思いに過ごしている。それはまさに吉武さんが望んでいたシーンなのだが、10円の駄菓子で長居する子どもが多いと深刻な経営問題に。そこで吉武さんが7月13日に常連の子どもたちとルール作りに話し合い、20分後、小4の子が、これならもう一つのカフェ作ったらいいや。あ、子どものカフェやりたい。隣の部屋にいた建物を管理する東方レオの担当者に、お願いに行くと、1階で空いていた4畳半の部屋を使っておくという。早速、みんなで経営のルール作り。商売だから利益を上げると、利益が出たらお金は渡せないから、お菓子を渡そうか。それなら、唐揚げがいいか。ということで、頑張って利益を上げて、唐揚げを目指そう。との組みが決まる。7月18日の日曜日には、壁が白いから絵を描きたい。テールガス、サイズガス、東方レオンの担当者に相談。じゃあ、ちゃんとデザイン画をプレゼンしてから書いてくれよ。 あっという間にデザイン画を仕上げて、昼からは躊躇なく壁に電気で描き、夕方にはカラフルな壁面の完成。14。しかし、小学校の先生から、子供同士での現金のやり取りはトラブルの元になるからと、あったが発生。でも見れない。7月20日の吉武さんと子供たちの子供カフェ会議で、新しいルール作りを行い、再度先生や保護者と相談することに。吉武さんは、みんなでルールを決めて、やりたいと言ってみる。そのための準備もちゃんとやる。反対されても失敗しても、反省に対してチャレンジする。子供だからって大人がお膳立てをするんじゃなくて、自分たちでやれることを考える。もちろん、責任は大人持ち。従来のニュータウンは、単に住むだけのレッドタウンとして計画された。しかし、今の大きな、この里ニュータウンは、子供から高齢者までの多様な居住者が、自分の手で変えられるかも、と、妄想を楽しみ、時の仲間と共に、実際に新しい暮らしを作り出すことができる、ポテンシャルを有した街となっている。以下では、町の DIY という視点から、2016年8月の、ここから日の里、解説実行、今日まで、5年間の日の里ニュータウンでの取り組みを振り返ってみたい。
はい、では、次、牧口さん、お願いします。
はい。空き店舗の DIY で町の居場所を作る。日の里ニュータウンは1971年に日本住宅公団の区画整理事業により開発された。計画人口2万人で九州最大規模のニュータウンである。中心部には住宅公団の高層、中層の団地が建設され、周辺では平均100坪超の宅地分譲が行われた。当初は福岡市、北九州市のベッドタウンとして多くの若い家族が移り住んだが、現在では日本中の同時期の郊外ニュータウンと同様に、成人した子どもたちはこの町を離れ、少子高齢化が進行している。私自身、親が日の里に建ててくれた家で生まれ育ったが、結婚で家を離れ、その後は両親二人で過ごしていた。しかし、特に退職後の父が日の里を歩いても老人ばかりで寂しいとこぼすようになり、10年前に福岡市内のアイランドシティ、目下開発中の新しいマンションに引っ越した。引っ越しを手伝った後に、隣接するイオンのレストラン街で食事した際に、周りに子供が多いことに喜んでいた父の姿がとても印象に残っている。こうしてピカピカだったニュータウンは、色あせたオールタウンに化けてしまったのである。そこで2014年には、日の里地区コミュニティ運営協議会、自治連合会の中に、まちづくり、特別委員会が設けられ、居住者有志による地域活性化の活動が始められた。最初に手をつけたのが JR 駅前で7年間シャッターが降りたままだった元コンビニ店舗を居住者が運営するコミュニティ拠点、ここから日の里にリノベーションするプロジェクトであった。市の補助金を得て2016年1月にオープンして以降、暗かった駅前に毎日明かりが灯るようになり、誰もがぶらりと立ち寄りのできるサードプレス、自宅、学校、職場以外の第三の場所として、地域の高齢者や子どもたちなど、初年度から延べ2万5千人が訪れた。また、日の里出身である筆者は、これから日の里への引っ越しを考える30、40代の大人がもっと楽しめる場を作るため、町づくりの仲間と別の空き店舗を作り、みんなの秘密基地、日の里サードベースとして2017年3月に開設した。 そして、むき出しの内装に手をつけずに、シンボルマークのみスプレーで描いてオープンし、毎日参加者を募って DIY ワークショップを実施した。これは、部屋を改装すること以上に、地域で新たな仲間を募るための手段であった。Facebook でも積極的に発信した結果、床の DIY、壁の DIY、塗装と階を追うごとに参加者が増えていった。この部屋を使って、ナイトシアター、ボードゲーム部、地元農家を招いての食事会など、大人が自分で楽しむための活動を行ってきた。特に意欲的に参加してくれたのは、子育て中、もしくは一段落して何かを始めたいと思っている女性たちであった。さらに、市内で女性スタートアップ支援事業を行っていた前述の吉武さんが仲間が加わってくれたことから、女性のためのスタートアップ拠点としてのあのコンセプトを明確にして、ハンドメイド教室などを行う女性らと家賃を支援しながら活動を続けた。
はい。では、次を、浜崎さんですか。
はい。内外の仲間と町の将来を勝手に構想する。日野里の従来の地域活動は町内会役員らを中心に行われていたが、新たに生まれた拠点、ここから日野里、日野里サードベースには、子どもや大学生から移住してきた若者、母親、そして高齢者まで、それぞれ関心を持って多様な居住者が訪れるようになった。そこで、このような意欲的な地域の人と一緒に、日野里の将来を構想する様々なワークショップを実施した。特に2017年秋から冬には、中古住宅リノベによるニュータウン再生、仙北ニュータウンや DIY リノベによるエリア活性化、福岡市の株式会社日川村などの先駆者を講師として全国から招き、郊外暮らしの再生塾、日野里ニュータウンとして毎月のワークショップを実施した。ユニークな活動であったため、県内のクリエイターや民間企業など、地域外からの参加者も多く、中には東京から参加し、皆勤賞となった者もいた。また、毎回の熱い議論の中で、毎回の講師と地域の意欲的な居住者、外部のクリエイターや民間企業とのネットワーク、仲間意識が構築された。そこで、今度は皆で日野里の街歩きを行い、空き家、雑草の茂った公園、使われていない UR 高層棟の広場など、その空間の所有者に関わらず、勝手に再生案を提案してビジュアル化するデザインゲリラワークショップを実施した。UR 団地の使われていない広場はオープンカフェに、空き家だらけのアパートはクラフトビールバーに、もちろん提案は馬込さんなど新しい欲しい暮らしをみんなで勝手に無双し、それを素敵なイラスト集にまとめた。こうして日野里の街づくりの機運が高まり、地域内外のネットワークも生まれ、将来像のアイデアも見えてきたことから、日野里暮らしの編集室という任意団体としてのエリマネネットワークを立ち上げた。日野里全戸に配布したタブロイド紙日野里ネキスト50では、2021年に50周年を迎える日野里で、次の50年の郊外暮らしを再発明し、地域をバージョンアップしようと訴えた。特に4車線ある駅前の大通りの再生、車の空間から人の場へ、すでに立ち退きが終了していた UR10 棟の再生、空き店舗をリノベーションした日野里サードベースでのスタートアップ、空き地を活用したコミュニティファームの4点を今後に地域で取り組みたいプロジェクトとして提示した。
はい、ありがとうございます。安藤さんお願いします。
はい、みんなの必殺技と町の DIY。日野里の町づくりで当時最も話題になっていたのは、 UR10 棟の再開発問題であった。すでに団地居住者の待機は終了しており、その跡地に民間企業がどのような住宅施設を建設するのか、筆者はこれまでに住宅地開発などに関わった経験から、10棟すべて建て替えてしまうと、仮にコミュニティ拠点を設けたとしても、そこには資金力のある全国チェーンのカフェなどしか入れないと強い危機感があった。近年の地域活性化やエリアマネジメントのバイブルとなっていたジェイコブスのアメリカ大都市の死と生、賢い出版2010でも、都市の街路に多様性を生み出す条件の一つとして古い建物との混在が挙げられている。それは歴史的街並み等の文化的側面ではなく、経済的収益性の多様性が必要だからとされている。新しいアイデアには古い建物が必要である。そこで郊外暮らしの再生塾の一環として、参加者たちとワークショップを行い、またもやゲリラ的に熟成版再生案を考えた。それは一棟を残し、そこにコミュニティカフェやコワーキングスペースなどの収益性は低いが、居住者自身の運営に関わる場所を設けることで、郊外暮らしの DIY ができる施設にリノベーションする案であった。2018年6月には、日野里地区コミュニティ運営協議会、風造市が主催、日野里暮らしの編集室が企画、運営を担当して、小学校体育館で10棟再開発問題を議論する大ワークショップを開催した。その際に塾生がこのリノベ案を披露したところ、大いに関心を集め、子どもの居場所が欲しい、初めてお店に挑戦できる場所がいい、高齢者と子どもが日常的に交流できる場を、若い家族が日野里に引っ越したくなる魅力を、など議論が白熱した。このワークショップ成果を報告書にまとめ、市役所および UR に提出した。その結果、 UR としても地域住民の思いを汲み取り、住棟を残す形で常住事業者を公募した。こうして現在の JV が譲渡先に決まり、日野里48プロジェクトが始まったのである。さらに JV の中心である東方レオと西部ガスは、コロナ禍で例年のような夏祭りに向けての地域活動ができなくなっていた。日野里の小中学校と連携し、総合学習の時間を活用して、東京福岡市内のオフィスと学校をオンラインでつなぎ、里の必殺技特別講義を実施した。これは誰もが持っている必殺技を認め合って持ち寄ったら、町がもっと面白くなるではないかということで、子どもたちとビジネスマン、新たに招かれた東京のクリエイター集団ペンギン島が一緒になって町をもっと魅力的にするアイデアを考える活動であった。2020年11月13日午前に開催された中学生の発表会では、地産地消日野里カフェ、ピアノのある駄菓子屋、地域の交流場となる本屋、団地の陰でクライミングを、日野里情報誌を作るなど、さまざまな必殺技を持ち寄ったさまざまなアイデアと実現へのプロセスが地域の大人たちの前で提案された。これで燃えた。大人たちは当日午後にここから日野里に集合し、早速大人本気会議を急遽開催した。参加者は地元コミュニティここから日野里の大人や大学生、子どもたちの保護者、民間企業、東方レオン、西部ガス、クリエイター、ペンギン島、公共、市役所 UR 住宅金融支援機構、カフェ店主予定の吉武さん、大学暮らしの編集室柴田などであった。これは市役所で調印式を行うための上からの、産学官民連携ではなく、これまでの活動で共に汗をかき、喜びを分かち合ってきた仲間としてのエリアマネジメント、ネットワークとなった。しかも燃料は子どもたちが描いてくれた夢、子どものアイデアは全て実現しようとの熱気の中、司会、子どもが UR 団地の講演をつまらないから振り返りたいと言っているよ、UR 担当者、分かりました、上に話して何とかします、という形で、全アイデアの実現までの工程表があっという間に決まった。 現在はこれを実現のためのチェックリスト化して中学校に返し、さらに子どもたちとアイデアを進化させている。
はい、ありがとうございます。じゃあ次は、これ塚田さんお願いします。
はい、ベッドタウンからクリエイティブネイバーフットへ。こうして地域の多様な人々が欲しい暮らしは自分で作る取り組みを仲間とつながりながら行ってきた成果が、冒頭に紹介した日の里48のシーンなのである。郊外ベッドタウンの研究者であるリチャは、クリエイティブネイバーフットとしての郊外をテーマに近年は活動を行っている。その両端をともに先日のジェイン・ジェイコブスのキーワードである。ジェイコブスは自身が住んでいたニューヨークで窓から見下ろした歩道の様子について、私の暮らすハドソン通りは毎日複雑な歩道バレーの場面となりますと記述した。そこでは都市街路の信頼は街頭で交わす数多くのささやかな触れ合いにより、時間をかけて形作られています。ビール一杯のみに酒場に立ち寄ったり、雑貨店主から忠告をもらって新聞売店の男に行ったり、パン屋で他の客と意見交換したり、玄関でソーダ水を飲む少年2人に挨拶したり、夕食ができるのを待ちながら女の子たちに目を配ったり、子どもたちを叱ったり、花物屋の世間話を聞いたり、薬剤師から1ドル借りたり、生まれたばかりの赤ん坊を褒めたり、コートの色あせた登場したりすることから生まれるのです。閉鎖的コミュニティではなく、開かれたストリートだからこそ起こりうるさまざまな階層、人種、職業、年齢の人々との混じり合い、そして会話を交わし、商いを行い、時には何だろう、眺めたりしながら振る舞うことで生まれる暮らしの魅力、これこそが都市のネイバーフット暮らしの場として選ばれる理由なのである。一方でジェイコブスはこの歩道のバレーの描写の中で、悪態をつきながら女性にちょっかいを出す酔っ払いの若者が郊外でのろくでなしだったと述べ、郊外というのは子育てに向いていない人だと時には信じたくもなりますとまで書いている。ハドソン通りのようなストリートのないコミュニティの閉じた郊外では、子どもたちは多様な他者との接触の機会がないため、このようなろくでなしになってしまうというのである。しかしコロナ禍によるリモートワークの強制的普及もあり、働く場、何かを生み出す場として、そして地域外でもネットワークを形成する場として、郊外の新しいポテンシャルは高まっている。もはやベッドしかない閉じたコミュニティではないので、こうしてクリエイティブネイバーフットとして郊外暮らしの再発明を行うことが、ニュータウンの使い捨てではなく次世代への地域の継承につながると考える。冒頭の子どもカフェ会議の様子を伝える吉武さんの7月21日のFacebook 投稿には、最後に素敵なオチがあった。このギャーギャーとやかましい子どもカフェ会議の中、にこやかにお歌を楽しんでくださるつわものなお客様、一般の方、もちろん会議のことは事前にお話ししましたがいらっしゃったのですが、この会議のあと、先日もおみどりというかコミュニティカフェに来ました。そして今日日の里団地に引っ越すことに決めて契約してきました。お弁当を買いに来ますねとにこやかに言われたのです。 こうして広里48では毎日多様な活動のシーンが展開している。14、左下の写真は私の両親を久々に広里に連れ出し、コミュニティカフェで吉武さんの美味しい地元食材のランチをいただいた時のことまで、店内の若い女性や子どもたちの楽しげな姿に驚きながら、両親の世代が育んでくれた町が次の世代に継承されていくことの喜びを語ってくれた。広里ニュータウンでは今後も駅前大通りの再生、ビール原料のホップを育てるコミュニティファーム、イノベーションによる中古戸建て住宅、流通促進など取り組むべき課題が多い。もっと両親を驚かせて引っ越したことを後悔させられるように、そしてもっと多くの家族に住んでみたいと思ってもらえるように、仲間たちと一緒町の DIY を楽しんでいきたい。
すごい、
それはすご
い、はい、ありがとうございます。
はい、ああ2週間ぐらい前に行って この、 あの原稿に出ているコミュニティカフェを運営している吉武さんと話をしてきました。で、あの緊急事態宣言でこのコミュニティカフェも閉じてるんですよね。だから閉店してた状況だったんですけれども、まあ、あのその日にサイブガスさんとか東方レオさん、日曜日だったのになんかそういうコアメンバーのミーティングがあるとか言って、そのコアメンバーのためのランチをちょっと仕込んでました。で、なんかその日がちょうど夏祭りが予定されてた日でね、すごい楽しみにしてたんだけど、もうとにかく緊急事態宣言でということで、やっぱりあれですね、その私これあのすごい関心が高いのは、大学の、空き建物の1階を利用して地域の人と大学の交流する設定を今企画中なんですよ、
うん、
でその拠点作りでまさにこのシェアキッチンとかカフェとか、あとコーワーキングスペース、それからあのうち運動部、運動っていうか健康運動教室、それを今計画していて、まああの真剣の古川さんにもいろいろ手伝ってもらってるんだけど、その企画になんかものすごいあの参考になるというか、ただまあ住民の街とうちのように大学のキャンパスの入り口とあのロケーションとか出入りする人間の背景は違うんだけれども、なんか新しい拠点ができるっていうことでどんなことがいいのかなと思って今一生懸命やってるところです。真剣の皆さんにもアイディアもらえたらいいなと思って、うん、
まあ、あの僕が言ったのはですね、真剣のメンバーで、まああのまあ、若いメンバーが、あのページの通常で言えばですね、小学校、中学校がありますね。この小学校2つあるんですけども、小学校と中学校が並んでる、この小学校の、南南西ぐらいかなのところに、あの、親の住居があって、そこを改修して、あの、住むっていうので、あの、スケルトンにした時に見に行ったんですけどね。で、まあ、その時に、まあ、こういう、まあ、せっかく日の里に行ったので、これがあるというのは、知ってましたので、まあ、見に行こうと思って、見に行った。で、日曜日の昼頃でしたけど、東郷駅から歩いてるとこまで行ったんですけど、実は歩いてる人は一人も部屋は合わなかった。そういうところではあります。この書いてある東郷駅から広い通りがあるんですけれども、この通りを歩いているところというか、 お持ちされているのが書いてあるんだけど、誰も持てなかったというのは、そういう思いだと。
すみません、片井さん、お声がね、ちょっとなんかね、ビリビリしてるんですけど、さっきから。いや、聞こえてるけど、なんかね、なんかザビリビリビリってして。
マイクの調子が悪いんで。
いつもと聞くよね、はい、なんかいつもと聞こえ方が全然違う、片井さん。
もう浜崎ちゃん、すごいクリアだけど。うん、だから、いや、私のせいかな、私の今日、あの、パソコンのせいかなと思ったけど。
水中で喋ってるみたい。
全員が言ってる。また。いや、もう、いや、聞き取れないことはないので、クリアにならなかったら、ちょっと気になったので、ごめんなさい。
今度はどうですか？
あ、いいです。
マイクを変えたのです
。ありがとうございます。
さっきは割れてたよね。
うん、すいません。はい、まあ、そういう、まあ、本当に九州で一番大きかった団地なんですけれども、やっぱり今昼間はね、人が通ってないというか、うん、まあ日本各地もどこでもそうなのかなという感じはするんですよね。実際歩いてないですもんね。私の住んでるところの周囲も田舎だけど、歩いている人はほとんどいない。みんな車で通り過ぎるという、そういう感じですね。たまに自転車で、子供が自転車で通ってるかな、それぐらい。で、子供もね、街中にどっかにいるはずなんだけどもいないというか、うん、そういう感じはちょっとします。う
ん、まあだけどこれ1階に保育園と子供の保育園が最初から入居してくれてるんですよね。
うん、
裏側が小学校だから、
うん、
そういう意味では子供のにぎわいというか、子供の声が聞こえる、まあ、そして大人も入ってくれるところっていう意味で、すごいポテンシャルはあるし、今この、まあ、ビールもそうなんだけど、家具っていうか、この団地の前にあるこう階段状の座るとことか、一番最初のところのこう四角いボックス、これバーベキューしたりした時にビールここで立って飲むようなところみたいなんだけど、全部手作りっていうか廃材とかを使ってきて作ってるんですよね。
うん、で、そうですね。
うん、DIY 工房で要するに木工ができるから、いろんな看板作ったり、なんかそういうこうみんなで集まって汗を流すプロセスで、いろんな人が結びついていくんだな。それがなんかすごい手作り感と人集めの良さという
。すごいとかね。
これ、
うん、これですよね。
うん、それ全部
右側の方が、はい、パレットをずっと並べて色を塗ったりしてますよね。うんうん、
で左側のベンチがあるところが保育園。
こっちが保育園ですかね。
うん、
で、この緑色の建具があるところがカフェですよね。
コミュニティカフェ、うん、吉武さんがやってるところ
、はい。
で、その右側がシェアキッチンかな。サイブガスが、まあ、やってるキッチン。
はい、で、この右側のカフェが、あれですよね。なんだっけ。クライミングウォールになっているとこ、こちらがですね。
ああ、駐車場のとこね。
そう、この右側の駐車場があるところ。
で、やっぱりあれね、そのサイブガスとか東京レオとかの民間企業の中の街づくり部門みたいな、なんかそういうスタッフが入ってるから、発想がなんかいいのと、このビール作ったり、柴田先生もそうだけど、ノリがいいんだよね、みんなね。
うん、
なんかすぐ実行するみたいな、
うん、
それが羨ましいなと思って。
いや、実はここはですね、東京のまちづくり研究所の野口さんから、まあこの、UR が、まあ、ここのどう再生するか みたいなの、他に何頭かあったんですけども、それをどうするかというところの、なんか、事業で、その入札に、応募したいので、取れたら、手伝ってくれと言われててですね。で、見に行ったことがあるんですよ。で、結局取れなかったので、仕事は何もしてないんですけども、まあ、その時はこの手前の今造成しているところも含めてまだ何頭か立っていて、どうなるのかなというような感じでした。はい、
まあで、だけどこの今やってるところ目の前も、
うん、じゃあ何か他皆さん意見ありますか？なければ次に行きたいと思います。
あ、一ついいですか、矢野です。あ、聞こえてないかな、
聞こえてますよ。
あ、そしたら一つ片井さん言っていいでしょ。あ、片井さん
言っていい、聞こえてないみたい。
矢野さんですか？
片井さん聞こえてないけど、矢野さんがちょっと違う話をされてやってます。
矢野さん聞こ声が聞こえないけど、
いや、皆さんには聞こえてるよ。
私の方が悪いんだこれ、うん、ちょっとですね、スピーカーが悪いもんですから、
うん、
あ、違った。
新井さん、ありがとうございます。連絡聞こえますか？
大丈夫です、すいません。
あ、ちょっとね、これ読んでね、すごい、ちょっと視線が違うかも、切り口違うんですけど、みんなを募集する時のね、キーワードっていうのがものすごくなんか親しくて面白くてこけそうでね、なんかまずここからカフェとか、あとは必殺技集めて発表するとか、うん、みんながなんかね、え、なんか始まるじゃないとっていうのワクワクするようなね、投げかけをしてる、硬い文章じゃなくて、う
ん、ですね、
それがね、すごく同感しました。そういうふうに それだなと思った。ここのポイントはの1個は、はい、以上です。
じゃあ、今ね、大学もその元あった建物、法科大学院が要するに潰れて空き建物になってるんだけど、900号館というただこう番号がついてる建物なんですよね。だから、うん、9月から名前募集をホームページで始めようと思って、うん、なんかネーミングって大事だよね。
うん、大事大事。
うん、ありがとう。
では、次に行きたいと思います。42ページの日本酒蔵機構で、矢野さんいいですか？
はい、日本酒蔵機構、あ、聞こえますか？聞こえてるかな、はい、酒蔵機構13、富山市岩瀬、旧海鮮丼屋街の風景がそこにあった。増田酒造店、赤澤照彦、岡山支部バンズ岡山事務所、富山市岩瀬は現在の富山港、昭和18年に、東岩瀬港から開港、富山港近く、江戸中期から明治にかけて北前船の寄港地として発展してきました。現在の岩瀬大町新川町通り、旧 北国ガイドには、海鮮問屋が軒を連ねた、王子の風情が漂っていて、平成30年5月には、北前船寄港地、船主集落、船主集落として文化庁の日本遺産に認定されました。岩瀬の町並みと増田酒造店、岩瀬は江戸中期より、加賀藩の用地で蔵が並び、北前船で、米や木材などを大阪や江戸などに、運んでいました。明治6年の大火で約 1000戸あった家屋の大半を焼失しましたが、当時、海鮮問屋業が全盛を迎えていて、その財力によって東岩瀬、海鮮問屋型や防火、土蔵造り型などの岩瀬独自の、家屋様式で再建されました。 つまり現在の岩瀬の町並みには明治期に建てられた海鮮問屋群が残っているということになります。それも、南北に伸びる岩瀬大町新川町通りの500メートル強の区間の西に神通川を線して建てられています。万寿線で知られる増田酒造店の酒蔵は通りの南の入り口付近にあり、事務所は、通り東側に面していて、背後に酒造蔵が並びます。明治26/1893年、初代が北海道で創業しましたが、明治38/1905年に故郷岩瀬に戻り、日本酒を、カモス用になりました。先代社長の時代の昭和40年代半ば、他の蔵に先駆けて、吟醸酒作りに挑戦し、多くのコンクールで金賞受賞を重ねることで、吟醸銘酒蔵の地位を確立しました。五代目当主で現社長の増田、隆一郎氏は、お酒は文化とともにあるという信念のもと、空き家が目立ち始めていた岩瀬の地に、かつて北前船の交易で栄えていた頃の美しい町並みの再現を目指し、岩瀬町づくり会社の代表も兼任しています。きっかけは2001年に自ら買い取った築約100年の、元材木うどん屋の町屋を改修し、旧地の、蕎麦屋の入居オープンにつなげたことからです。その後も、取り壊される予定だった町屋や蔵を次々と購入し、改修を重ねることによって姿を変えていく町の魅力に惹かれた陶芸、木工、ガラス工芸などの作家が移り住んで工房を開きました。現在大川、新川町通りに面した鉄筋コンクリート造の銀行や飲食店舗なども集計されていっています。北に向かって歩くと、内部公開されている元海鮮問屋の森屋、国指定重要文化財、ごめんなさいババヤ、国、登録有形文化財の伝統町屋が並びで建てますまた、ババヤの蔵を借りたクラフトビール醸造所も昨年オープンしました。さらに北に進むと、森屋の蔵を修復して営業している、田尻本店があります。ここも、増田社長が誘致した店で、増田酒造の、他、全国の日本酒、ワイン、焼酎などを販売しています。増田、酒造店、試飲所、佐席、祭祀、まあ、わかりません。通りの北の端近くには、旧海鮮問屋の宮城家の建物を解体から再生して一昨年オープンした、店舗群があります。通りに面した、母屋が増田酒造場の有料試飲所、佐祀。庭を挟んで和食の店とイタリア料理の店が入店しています。祭祀、鎖国かな、ちょっと名前が分かりません、ね、内部に表通りに より入ると木組みの美しい吹き抜けの空間に大きな一枚ものの立ち飲み用テーブルがあり、背後の大きな、冷蔵ショーケースの中に約100種類の、万寿銭の日本酒が並びます。試飲は1杯ずつ支払うことも可能ですが、私は30分2000円の飲み放題のシーンを堪能しました。 またここでは基本的には酒は売ってなくて、気に入った酒は近くの田尻本店に買うことが可能です。その味ですが、種類が多すぎて一言では表せないのですが、私推薦の一本は旨味がある万寿仙亀1号です。岩瀬には JR 富山駅からライトレールで気軽に訪れることができます。また JR 富山駅近くの、都民市運河館水公園より都民市水上ラインの船、8月下旬から11月下旬運行で行くのも風情があるかもしれません。
はい、ありがとうございます。あ、ここ、あ、この運河のやつになるのかということですね、はい、ということですけども、じゃあいいですかね。今日最後になりますけれども、46ページの、京都支部の、県町広場の、記事ですけれどもですかね、これ、じゃあ新井さんお願いします。
はい、京都支部新シリーズ町歩き岡崎エリア散策編、町歩き当日の6月19日はあいにくの雨でしたが、本降りにはならなかったので集合場所の蹴り上げ駅から傘を差しつつ第一目的地の京セラ美術館へ移動しました。参加してくださったのは全部で8名、蹴り上げから坂を下り、蹴り上げですか、はい、蹴り上げから坂を下りながら進み、蹴上げ発電所の横を通りましたが、時間の都合もあり柵の外から古いレンガ造りの旧発電所を眺めました。さらに道を進み、無林庵西隣に竣工したヒューリックホテルの外観を確認しました。敷地北側の疎水沿いから眺めましたが、濃いグレーの建物は長大感が強く、景観に対する影響がとても大きいことを肌で感じました。京セラ美術館では彫刻家の岸隆佳祐さんと合流し、美術館改修の経緯を伺いました。彫刻は美術の先行体である、多くは外部に置かれ嫌でも目に存在が飛び込んでくる、人が目にしやすく触れやすい存在であることがそのゆえん、本来は建築と彫刻は一体であり、建築を計画する時点で一体的にデザインされるべきである。しかし日本では彫刻と建築の親和性が薄いと感じるとおっしゃっていました。改修のために美術館の敷地にランドマークのように立っていた富樫稔さん作の空にかける階段という彫刻作品について話してくださいましたが、改修に伴い彫刻が切断された経緯には大きな疑問を感じました。切断については作者の了解も得られておらず、合理的な理由もないことに大変憤りを感じました。吊り鉢状のスロープを経て内部に入りましたが、スロープに設置された手すりは連続しておらず、足の悪い方はとても降りづらく、エレベーターも一般の動線からは離れており使いづらそうです。地下に位置するエントランスは大雨の際排水できるようエントランスのさらに地下に設けたポンプで排水する計画ですが、今日のゲリラ豪雨に対応できるのかは分かりません。京都では美術館の運営は文化観光課の管轄になっている。多摩市では 教育委員会が管轄することが多く、芸術を観光資源と考えている状況が芸術軽視であるともおっしゃっていました。次に第二の目的地であるロームシアターに移動しました。京都老園事務局の土屋康美さんに伺いました。土屋さんは劇団の運営に関わっていらっしゃるため、会場の手配、機器の搬出入、公演当日の楽屋と舞台の行き来など、運営者、利用者としての視点を持っていらっしゃいます。改修をしてサウスホールは外部空間だったピロティがカーテンウォールで内部に取り込まれましたが、音が館内に反響するようになってしまった。男子トイレの場所が分かりづらく、ホール入り口の二重ドアの間のスペースからアクセスするため分かりにくい。一部の車椅子用座席は楽屋を経由しないとアクセスできない。地下の楽屋からは舞台上手にしか上がれないなど、動線の問題がかなり多いようです。演者の皆さんも舞台袖の動線が複雑であることでとても疲れるとのこと。また2階以上のバルコニー席は機材の配置によっては舞台が見えず、着座すると目の高さに落下防止の手すりがあって鑑賞できない。メインホールでも楽屋動線の分かりづらさは有名とのことで、楽屋から舞台に細かく矢印を書いた張り紙をするほどです。改修したことで使いづらくなっているとしたら悲しいことですが、利用料金も以前より高くなってしまったとのこと。芸術は市民にとってより身近で親しみやすい存在であってほしいと願いますが、京都市の芸術施設の整備運営方針は一体誰のためなのかという疑問がふつふつと湧いてきました。今回の街歩きは設計者としても大変学びが多い企画となりました。京都支部大森直樹。
はい、ありがとうございます。京都もなんかいろいろ問題がありそうなんですね。この辺は本当に景観が、いい場所だったと思うんですけども、これがいろんな、まあ、何が建ったのかな、ホテルが建ったりいろいろしてるというところですね。このヒューリックホテルというか無林庵のところもなんかいろいろ問題があるというか、そこら辺もあってたなという感じがします。佐賀先生お元気ですか？
ああ、すみません、久しぶりです。
久しぶりです。
久しぶりで、カメラはまだダメですか？
どうも、カメラが今ちょっとなぶったけどおかしいですね。
ああ、ちょっと一回行かないといけないけど、ちょっといろいろ行けなくてすみません。今日はいただきましたけど、ちょっと私も今から仕事があるもんですから、今日はここで終わりたいと思いますけども、まあ、先生また次回、来週からまた参加お願いします。
はい、承知しました、
一応だいたい 7,8 月号は読んでしまったんですけれども、
まだですね。
ワークはまだです。もうちょっと時間がかかると思います。はい。今日はここでよろしいですか、皆さん。
じゃあ次に一つ、片田さんいいですか。はい、一つ、東海村に30日に行ってきましてね。
はい。
イニーさん大変元気に頑張ってました。
はい、
今日が最終日で声を枯らしてると思いますけどね。はい。 注目したいと思います。
あ、そうだ、あの山本太郎さん の, あの応援動画が
昨夜来ましたね。
はい、
はい、
まあ東海村の実際ちょっとよく分かりませんけれども、本当に全国に広がってるなという感じがします。
はいはい、ここに元気がいます。はい、はい、あ、こうかな。
はいはい、
難しいなこれ。はい、
分かりました。
はい、
はい、じゃあ今日はこれで、終わりたいと思います。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。